ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回は北前船とお茶の文化ということでお話を伺っていきたいと思います。
はい、
北前船のお話は以前にもたくさん伺いましたが、
はい、
お茶の文化と関係があるんですね。
うん、そうなんですよ、はい、そうなんですね、うんうん、でまずその、まあ、玉島のお茶の文化についてお話したいんですけど、まあ、高槻さんどうですか、玉島のお茶っていうのは、
はい、
こうお聞きになったりとか。
良寛さんがいらっしゃいますよね、
はあ、うん
うん、なんかそういったイメージはありますね。
良寛茶会とかね、はい、やったりしてますよね、はい、うん、で実は、まあ、玉島っていうとこは、まあ、お茶の文化が非常に盛んだというふうに言われてて、はい、まあ、いろんなところでそれを、まあ、PR ね、倉敷市としても PR をしたりしてるんですね、
ええ、
まあ、さっき言った良寛茶会とか、はい、それから、まあ、和菓子のお店とね、お茶をするときやっぱお菓子が必要ですからね、
はい、
とかお茶道具を扱うお店なんかも何軒もあったりしますよね。
はい、
うん、でまあ玉島っていうのはかつて400を超える茶室があって、で今でも40ほどの茶室が残っているというふうに言われています。でまあこれ玉島が町並み保存地区になる前に、東京芸術大学が平成2年に玉島の町並み調査っていうのをしていて、
はい、
まあ、その中でもね、なんか最後の方に茶室の特集みたいなところがあって、で玉島に存在する数多くの茶室は、まあこの地のこう文化と歴史を考えるにあたって非常に重要な要素であるというふうにしていて、だからつまり茶室が多いっていうのが玉島の町の特徴だというふうにまあ言ってるんですよね。
まあ、当時は400もの茶室があったということ、うん、今でも40ほど残ってるって多いですよね、うん、本当にね。これはいつ頃からお茶が盛んになったということになるんですかね、う
ん、なんかですね、はい、玉島で盛んなのがその藪の内流という
藪の内流、
うん、お茶なんだそうで、で藪の内流って基本なんか武士の間で流行した流派だというふうに言われているんですよね、
はい、
でまあこう江戸時代の一番初めに、まあ、最初の時に水野吉の話をしましたけど、はい、水野吉が来る前に実はその備中の国というのは備中の国奉行っていう風な任命された小堀氏っていう人が、
はい、
有名な小堀遠州さんっていうのがいますよね、
はい、
小堀遠州さんのお父さんとその遠州さんが、うん、備中の国を、まあ、治めていた時期があるんですよ、
はい、
でこう、まあ、お庭なんかでね、小堀遠州有名で、結構ね小堀遠州が作った作庭の庭ですっていうのは結構各地にあるんですよね、備中の国には。まあ、本当のなのかどうか言い伝えだけなのかわからないですけど、
はい、
まあ、そういうことがあったりするんですが、実はね、小堀遠州として古田織部と織部焼とかあったり、まあ、千の利休の弟子ですけどね、はい、古田織部の、まあ、小堀遠州弟子なんですよ。で藪の内流の初代は織部の、妹婿なんですよね、
はい、
織部さんの妹さんのお婿さん、
うんうん、
で小堀遠州はその織部の弟子だというようなことがあって、
はい、
でなんかその藪の内流とその遠州さんがつながらないこともなかったりして、だから小堀遠州の関係で伝わったんじゃないかと言われたりするんですけども、まあ、実際のところよくわからんと、
うんうん
うん、なんで武士で流行していたお茶が玉島に入って、まあ、そのお茶の先生とかご存知なのかもしれないですけどね、まあ、そういうこと、まあ、玉島でお茶の文化が盛んに、まあ、藪の内流なんですということなんです。
今回のテーマは藤原さん、北前船とお茶の文化ということなんですけれども、うん、
はい、
北前船がお茶文化に影響を与えているということなんですか？
う
ん、
そうですね、今その前半でね、小堀遠州さんの話をしたりしながらよくわからないというふうに言ってしまったのは、実はあんまりそこを深掘りしようというんじゃなくて、実は北前船とお茶の文化の話を今日はメインでしたいということなんですけど、北前船って当然その物をね、北海道からずっと運んできますけども、同時にやっぱりね、文化も運んできます。 で、北海道と大阪を結んでますので、やっぱ大阪とか京都とかの文化が、まあ、各地にこう伝わっていくことになるんですね、
はい。
まあ、具体的に言ったらやっぱ京都でやっぱ進んだ建築なんかもあったりしますし、それからまあお寺なんかもたくさんありますから、まあ、書画とかね、それからまあ着物なんかもね、それこそ西陣織とか、はい、そういうのの、その古着なんかが北前船に乗せられてずっとこう渡っていくようになります、はい。だから例えば綿なんかがその、まあ、江戸時代盛んに作られるようになってね、まあ、倉敷は綿の産地だということなんですけど、で綿なんかもやっぱり倉敷からこう東北の方とかに行って、でそれまでやっぱ綿って貴重品だったんですよね。でその北前船でその綿なんかが各地に行き渡るようになったおかげで、東北の方の人もあったかい綿の入った服を着られるようになったとかね、うん、そういうような、まあ、いろんな文化の、こう電波にも北前船が、こうどういうのかね、貢献してると、
はい、
うん、話は飛びますけど、歌なんかもね、うん、ありますよね。下津井節って、下津井でありますけど、はい、同じような節の歌っていうのは結構各地に、遠くだとね、山形県の方、酒田の方でも同じような節の歌があったりするらしいんですよ、
うん。
だからやっぱり船頭さんなんかがね、歌い継いで各地へ行きますから、うん、まあ、それがまあその地元に根付いて歌詞なんかが変わったりしてっていうようなこともあって、うん、
はい、
まあ、いろんな文化を運んでるんですね、
はい。
で玉島にある茶室なんかもやっぱそういう文化の行動ですかね、最先端というのはまあ京都とか、うん、まあ、大阪とか、まあ、上方の方なので、京都にある藪の内流の茶室を模して玉島で作ったりとかね、
はい、
まあ、当然そういう時には茶室を作れる職人を招いてということになるでしょうから、はい、まあ、そういうこの建築を、ね、が伝わってくるっていうのもありますし、
はい、
やっぱりこう例えばどっかの裕福な、ね、商人がこう綺麗なお茶室をね、京都から職人呼んで作らせたらしいぞって言ったら、じゃあうちも同じように負けないように作ろうかみたいなこともあったりして、
はい、
だからこうどんどんどんどんこう文化がね交流してくるようになる、そういうそのどういうのかな、受け入れる素地みたいなものがないとまあいけないわけなんですよね。でまあお茶の文化っていったら、じゃあ今言った茶室があればいいのかっていうと、それだけじゃなくて、ね、よくお茶って総合芸術だって
はい、
うん、言われます、うん。だから当然建物、お茶室も建築も大事ですけども、例えば床の間に飾るね書がね、つまらん書が飾ってあったらなんじゃと思いますよね、うん。だからやっぱり有名な書家が書いたものとかを手に入れたいなと思いますし、うん、例えば生けるお花なんかもやっぱなんとか流とかいうね、こう綺麗なお花の生け方で生けるとか、はい、まあ、そういう文化も必要になってくると、うん、うん。でまあ、またそういう茶室を作ったり、まあ、いい道具を揃えたり しようとすると、当然財力もいりますよね。
そうですよね、
うん
うん
うん。そういう意味では、まあ、北前船による交易によって、まあ、綿や肥料を売り買いすることで玉島の町は豊かになって、
はい、
そういう文化が受け入れることができるような財力をもたらしたというようなことも言えると思います。
北前船の力がすごいですね、このお茶の文化が盛んになるにあたってね、
うんうんうんうん、そうなんです。でまあ、その文化っていう話をするんだったら、別に、まあ、お茶に限らずね、あと何でもいいと思うんですよ、はい。例えばもう本当にね、例えばこの地域ですごい仏像を作るのが流行ったとか、ね、文化を伝えるっていう意味だったら何でもいいと思うんです、まあ、お香が流行ったとかね。
あ、はいはいはいはい。
だけども玉島では、まあ、お茶だったというのが、さっき言ったようにその、まあ、文化を運んだとか、それを受け入れる財力があったっていう、まあ、だけではなくって、もっと実務的な意味もあったと、うん、いうことで、まあ、北前船と大いに関係をしてくると、
うん、
いうことがまあ言いたいわけなんです。
具体的にどういうことでしょう。
うん、お茶っていうとね、はい、まあ、僕なんか素人ですからお茶好きなんか呼ばれても困るんですけど、まあね、和菓子お茶、はい、お菓子を食べて、はい、お抹茶を飲んでっていうのが、まあ、お茶だというふうに考えがちなんですけども、はい、実はお茶ってもっとね、広い意味でおもてなしなんですよね、うん。だから具体的に言うと、本当北前船の船頭さんっていうのは当然船に乗ってね、海の上をこう来るわけですから、はい、もう体がもう塩で汚れてます、で、まあ玉島港に入ってきたら当然商売をしないといけないんだけど、
はい、
まあ、その前にね、例えばこう、まあ、綿問屋のねお店に入ってきたら、まあ、まず船頭さん、まあ、お風呂に入ってくださいって、ね、はい、お風呂に入ってもらうと、 で、まあ、お腹空いてるでしょうからって言って、まあ、料理を出して食べてもらって、うん、で時にはそれはまあお酒もちょっと飲んだりしてね、はい、ちょっとこう飲んでもらう、くつろいでもらうと、うん、でまあちょっとこう心も体も落ち着いたところで、じゃあ奥にどうぞって言ってお茶室に通して、でまあお茶を飲みながら、もうお茶室っていうのはね、それこそ戦国時代にもね、よく茶室で密談をする、他の人が入ってこれないですからね、はいはい、うん、そういう意味でこう北前船の船頭さんと商人がお茶室の中で商売の話をすると、うん、で当然ね、その北前船の船頭さんもいろんな港をこう通ってきてるわけだから、この商人が信用できるのか、とかね財力があるのかっていうのも見極めないといけないわけですよね、うん、はい、だからそういうおもてなしを受けてちゃんとした商人だなって思って初めて商売が成立するとかね、うん、逆の場合もあると思うんですけど、うんうん、そういう意味でもその総合芸術としてのお茶っていうのが、まあ、商売の上でも欠かせなかったと、うん、まあ、そういう意味も含めて、まあ、みんな競うようにはこう茶室を作ったりとか書画を買い求めたりして、まあ、商売の町の玉島でこうお茶文化が花開いていったと、うん、まあ、いうことかなと思います。
いろんなところでつながりがありますね、はい、今日は北前船とお茶の文化ということでお話をしていただきました。今日も深いお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。